本日与えられました聖書の箇所をお読みいたします。新約聖書ヨハネによる福音書1章43節から51節までです。新約聖書の165ページです。その翌日、イエスはガリラへ行こうとした時にフィリポに出会って、私に従いなさいと言われた。フィリポはアンデレとペテロの町ベトサイダの出身であった。フィリポはナタナエルに出会って言った。私たちはモーセが律法に記し、預言者たちも書いている方に出会った。それはナザレの人でヨセフの子イエスだ。するとナタナエルが、ナザレから何か良いものが出るだろうかと言ったので、フィリポは来てみなさいと言った。イエスはナタナエルがご自分の方へ来るのを見て、彼のことをこう言われた。見なさい、まことのイスラエル人だ。この人には偽りがない。ナタナエルが、どうして私を知っておられるのですかと言うと、イエスは答えて、私はあなたがフィリポから話しかけられる前に、イチジクの木の下にいるのを見たと言われた。ナタナエルは答えた。ラビ、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。イエスは答えて言われた。イチジクの木の下にあなたがいるのを見たと言ったので、信じるのか。もっと偉大なことをあなたは見ることになる。さらに言われた。はっきり言っておく。天が開け、神の天使たちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見ることになる。そこまでです。それではお立ちいただいて、賛美歌の、それでは神の子イスラエルの王と題しまして、指導先生に説教をお願いします。
ただいまヨハネによる福音書1章の43節から51節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの43節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。その翌日、イエスはガリラヤへ行こうとした時にフィリポに出会って、私に従いなさいと言われた。この時までにシエスのもとには何人かの弟子たちが招かれて従うようになっていました。洗礼者ヨハネからシエスを示された2人の弟子、そのうちの1人はアンデレで、もう1人は名前が記されていませんが、おそらくはこの福音書を表したヨハネであろうと、そう言われています。でアンデレは自分の兄であるシモンをシエスのもとに連れてきて、主はシモンにペトロというニックネームをつけになりました。でヨハネの兄であるヤコブのことはこの福音書では一切触れられていません。しかしそれはおそらくヨハネが自分の名前を伏せているのと同じ理由で、自分に近い兄であるヤコブのことも伏せてしまっているためと思われます。ヨハネが何も記していないので、もちろん断定はできませんけれど、もしかするとこの時すでにシエスのもとにはアンデレとシモン・ペトロ、そしてヨハネとヤコブが弟子として招かれ従っていたかもしれません。そして今日私たちが聞いているところで、さらに2人の弟子たちが招かれていきます。フィリポ、そしてナタナエルです。そんなふうにしてこの証の1週間の間に、主の周りに弟子たちが1人また1人、そんなふうに招かれていきました。でただここに語られている事柄っていうのは、弟子の数がそんなふうに増えていったということだけではありません。先週の礼拝でお聞きしたことですけれども、アンデレと共に名前を伏せながらですが、この福音書を書いているヨハネ、でこのヨハネが自分の経験としてシエスに招かれた時間のことを述べていました。 それは夕方に向かう午後4時のことであったと、そんなふうに言われていました。でヨハネはその時刻のことを記しながら、おそらく自分が主イエスから招かれた時の光景、その場面をありありと思い出していたものと思われます。夕方4時、今から日が暮れて夜の帳が降りてまいります。あたりがすっかり闇に包まれていく、そういう夜の時間を迎えます。しかしその夕べから夜に向かう時というのは、実は新しい一日、新しい時の訪れの、そんな時でもありました。主イエスに招かれるということで、ヨハネには新しい時が訪れました。しかしそれは差し当たっては輝かしい昼間の時間というのではなくて、主イエスが十字架におかかりになる暗闇の時に向かってその主と共に歩んでいく、そういう生活でした。このヨハネによる福音書をずっと先へ読んでまいりますと、13章のところでイスカリオテのユダがシエスを裏切って敵の手引きをするために杉越の食卓から立ち上がって外に出ていく、そういう場面が出てまいります。13章の30節ですけれども、そこにはこんなふうに記されているのです。13章の30節は、195ページです。ヨハネによる福音書13章30節、ユダはパン切れを受け取るとすぐ出て行った。夜であった。大変短い言葉ですけれども、イスカリオテのユダがシエスを裏切って出て行ったその時刻は夜だった。ヨハネはこの福音書でそんなふうに記します。夕べになり、そして闇が深まり夜になります。でその夜がやってきたところで、酔いの口でシエスは捕らえられ処刑されてしまいます。しかしそれで終わりではないんです。十字架の死の時は復活の朝へと向かってまいります。朝早くまだ暗いうちから、すなわち暗闇がまだ残っているようですけれども、朝日によって間もなくそれが完全に明るい光へと変えられる時刻に主イエスはよみがえられました。ヨハネにとっては主イエスは深い闇の時を共に歩んでくださる光である方です。この福音書の一番初めのところで、光は暗闇の中で輝いている、そう言われていました。暗闇や光を理解しなかったけれども、しかし暗闇や光に打ち勝つこともなかった、そう言われている通りなんです。主のご栄光というものは、暗闇が極まり真っ暗になるところにおいて光り輝くんです。ヨハネ自身は自分の弟子の招きについてそんなふうに考えて、この私が弟子に招かれたのは午後4時ごろのことであったと、そう書き記しました。しかし実はこの福音書では一人ヨハネの召しだけがそう言われているのではありません。この福音書を書いたヨハネは、自分たち弟子がシエスから招かれていく、そして弟子になるというのがどういうことなのか、弟子になるそのところで一体何が起こっているのかということをよくよく考え抜いています。そしてその結果なんですけれども、このヨハネによる福音書ではシエスの弟子とされていく証明の記事、命を召される、そういう記事の書かれ方が実は他の3つの福音書とは全然違うふうになっています。その違いが最もはっきりした形で現れているのが、実は今日私たちが聞いているこのところで初めの方に招かれているフィリポの場合なんです。フィリポの招きについてこんなふうに言われます。43節です。その翌日、イエスはガリラヤへ行こうとした時にフィリポに出会って、私に従いなさいと言われた。で このフィリポの招きについてはです、他の福音書であれば当然書かれているはずの一言が記されません。省略されてしまっています。どんな一言が抜けているのか。それはフィリポはこれを聞いて主に従ったというその一言です。他の福音書の場合ですと、主から招かれた、そして主に従うというそのことがとても大事にされているんです。例えばマルコによる福音書を例にとって申しますと、弟子たちの招きの記事というのはマルコによる福音書の一章のところに出てきます。シエスがまずガリラヤ湖で投網を打っているシモンとシモンの兄弟アンデレに出会われて、私についてきなさい、人間を取る漁師にしよう、そんなふうに言葉をかけてくださいます。すると二人はすぐに網を捨てて従った、そんなふうに言われていくんです。でもう少しイエス様が進んでいって、今度はゼベダイの二人の息子ヤコブとヨハネが大きな網の破れた箇所を繕っている、そういうところに行き当たります。主イエスがこの二人もお招きになると、この二人も父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスの後についていった、そういうふうに言われるんです。で2章に入りますと、徴税の仕事をしていたレビが、やっぱりレビに弟子に招かれます。そこではこう言われます。レビが収税所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。他の福音書の場合にはイエス様から招かれた、すると招かれた人はイエスに従ったとか後についていったとか、必ずそういう言葉が語られます。でこれは今マルコを例に申し上げましたけど、マタイによる福音書でもルカによる福音書でも同じです。主イエスが一人一人を弟子にお招きになる、すると招かれた人は今まで歩んできた古い生活に別れを告げて、主イエスと共に生きていく全く新しい生活へと踏み出していくんです。新しい生活に踏み出していく、それが主の弟子になることだ。他の福音書は幾同音にそう言うんです。でその際そこにあるのは一つの決断です。自分は今から主イエスに従っていこう、主と共に生きる人生をたどろう、そう決心するその思いです。でもちろんイエス様が招いてくださるのでなければそういう思いになろうはずはありません。自分から一人でに主の弟子になるとか一人でに弟子が生まれるというのではないんですけれど、しかし3つの他の福音書が語っていることというのは、それまで過ごしてきた日常生活から主イエスに従って生きる生活へと入っていく、その人がそういうふうに心を決めてイエス様に従っていくこと、それが主の弟子になることだと、そういうふうに言っているわけです。ところがこのヨハネによる福音書はそうではないんです。主に従ったというその言葉が大事である。でそうであるならば、今日聞いているこのフィリポの招きの場合にはフィリポはこれに従ったって言われません。一体どうしてでしょうか。イエス様は招いてくださったけれどフィリポは従わなかったということなんでしょうか。もちろんそんなことはないんです。フィリポもイエス様から招かれて従っているんです。でただこの福音書を書いているヨハネはこの一連の弟子たちが招かれている記事の中でです、一人一人の弟子が従うようになったんだということじゃなくって、どうしてその人がイエス様に従うことになったのか、なぜこの人はイエス様に従っているのか、そのなぜどうしてということを言い表そうとしているんです。そしてそれは弟子たちの方が従おうとして弟子になったというんじゃなくって、イエス様のお語りになる御言葉や不思議な神様の力に圧倒されて生きる、そういう生活に入ることが弟子とされたことなんだ、そう言い表そうとしているんです。でこれまで聞いてきたところでもそうですけれど、この証の一週間と呼ばれているところでは出てくる人たちがみんな口々にです、主イエスがどういう方であるか、その人なりの証をします。 最初に出てくるのは洗礼者ヨハネです。ヨハネはシエスの上に聖霊が去らずにいつまでもとどまっている様子を見て、この方こそ聖霊を分け与えてくださるような、霊によって自分たちを新しい生活へと入らせてくださる方だという意味で、神様の子羊だというふうに言い表していました。でそのヨハネの言葉を聞いてイエス様の後をついていったアンデレは、シエスのもとに宿った後、お兄さんのシモンペトロのところに行って、自分たちはメシアに出会ったんだ、そういうふうに言いました。でまた今日のところではフィリポが先に召されてますが、そのフィリポがナタナエルのもとを訪れてイエス様のことを証しをします。45節ですが、こういうふうに言っています。フィリポはナタナエルに出会っていった。私たちはモーセが律法に記し預言者たちも書いている方に出会った。それはナザレの人でヨセフの子イエスだ。フィリポはイエス様のことをどう言い表したか。あの方はモーセが律法に記し預言者たちも書いている方だというふうに言うんです。でこの時代にはまだ新約聖書は書かれていませんから、あったのは旧約聖書だけです。そして旧約聖書は当時何て呼ばれたかというと、律法と預言者って、そういうふうに呼ばれていました。フィリポがここで言っているモーセが律法に記し預言者たちも書いている方っていうのは、これは別に言うなら当時の聖書、旧約聖書の中に明かしされている方、やがてこういう救い主がおいでになるぞと旧約聖書の中に約束されている方、まさにそういう方に自分は出会ったと、そういうふうにフィリポは言っているわけです。この証の1週間は天地創造の1週間に合わせているんだと、そういう書き方になっていると、申し上げました。ですから、何度も申し上げていることですが、24時間が7度繰り返したという意味で1週間と言われているんじゃないんです。今日の箇所で言うとです、フィリポはまるで出会った瞬間、イエス様から私に従いなさいと、そう言われたその一言だけで、イエス様が旧約聖書に明かしされている方だと分かったようにも聞こえてしまうんですが、多分ここはフィリポがそんなふうに察しが良かったということを伝えている、そういう箇所ではありません。フィリポは主の弟子に招かれた。そして先に弟子に招かれていたアンデレやペトロと同じベサイダの出身だったとここに言われています。兄弟子たちが同郷の人だったということもあって、弟子たちの交わりの中に受け入れられ、そしてアンデレやペトロたちがシエスについて語るいろんなことを教えてもらいながら、やがてフィリポ自身もシエスと一緒に生活をしていく中で、この方はまさに聖書に明かしされている方に相違ないという、そういう信仰に導かれたものと思われます。44節でフィリポがベッサイダ出身だったとわざわざ書かれているのは、そんないきさつをそれとない形で語っているわけです。ところでです、フィリポはこの方こそ旧約聖書の中に語られ待ち望まれていた方だと、そういうふうに証しをしたわけです。でそのフィリポの証しを聞いたナタナエルという人は、最初フィリポの言ったことを真に受けようとしなかったようなんです。46節の前半にこんなふうに言われます。するとナタナエルが、ナザレから何か良いものが出るだろうかと言った。フィリポは旧約聖書がずっと待ち望んできた方に自分は出会った、それはナザレ出身の人だったって、そう言ったんです。ナタナエルはそれを聞いていぶかしく思いました。それで感じたままを答えます。旧約聖書の中にそもそもナザレなんていう地名はどこにも出てきません。その土地に関する何の約束も記されていません。ナタナエルはそのことを言って、ナザレから何かいいものが出るだろうか、そんな約束は旧約聖書にないじゃないかと、そう返事をしているわけです。フィリポよ、あなたはナザレ出身の人が旧約聖書の中で待ち望まれた人だというふうに言うけれど、そもそも聖書にはそんな地名もそんな約束もない、そういう反論です。ナタナエルはフィリポの言葉だけでは納得しないわけです。でそれに対してフィリポはどう答えているか。とにかく来てみなさい、 そういうふうに招きます。主イエスに一度実際に会ってごらんなさい、そう勧めています。主イエスについての話を聞かせても、それはただの情報でしかありません。フィリップは情報を与えるんじゃなくて、主イエスその方との出会いを持つようにナタナエルを導きました。ナタナエルが連れられてやってきます。そしてそこで主イエスとの出会いが起こるんです。で、その出会いの中で不思議なことが起こります。主イエスがナタナエルの人柄を一目で見抜かれたんです。47節から48節にかけてその出会いが語られます。イエスはナタナエルがご自分の方へ来るのを見て彼のことをこう言われた。見なさい、まことのイスラエル人だ。この人には偽りがない。ナタナエルがどうして私を知っておられるのですかと言うと、イエスは答えて、私はあなたがフィリポから話しかけられる前にイチジクの木の下にいるのを見たと言われた。シエスの返事でフィリポから話しかけられる前っていうのは、フィリポから話しかけられる直前っていうことではありません。そしてナタナエルがイチジクの木の下にいたというのは、ナタナエルが旧約聖書に詳しい学者ラビから聖書のことを熱心に学んでたということを表しています。当時学者たちは、自分がどこで教えているかって、そのことを伝えるために大きな木の下で、聖書のことを教えたのです。ですからここでシュエスがナタナエルにおっしゃっていることはどういうことかっていうと、フィリポがナタナエルを招こうとするよりずっと以前からこの私はあなたのことを知っていた。そしてあなたは聖書の言葉を熱心に聞こうとする姿勢を持っている。だからあなたのことを誠のイスラエル人だと言ったのだ。イエス様の返事はそういう返事なんです。ナタナエルは驚くわけです。自分の過去をそんなふうにシュエスから見事に言い当てられて、すっかりその言葉に圧倒されてしまいます。そして実はナタナエルは復活の日の夕べにトマスが口にしたのとも勝るとも劣らないような信仰の告白をしました。49節です。ナタナエルは答えた。ラビ、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。シュエスに向かってナタナエルは、あなたは神の子です、そう告白しています。少し遡りますけれども、アンデレがお兄さんのペトロにイエス様のことを伝えた際に、アンデレはどう紹介していたかというと、私たちはメシアに出会った、そう言っていました。ナタナエルとアンデレは口々にではありますけれど、シュエスに向かって、あなたはメシアです。あなたは神の子です。そういうふうに言い表していることになります。あなたはメシア、神の子です。そう言われると、思い出す方はいらっしゃると思うんですが、シュエスに向かって、あなたはメシア、神の子です。という告白がされるのは、これはマタイやマルコやルカによる福音書では、シュエスが弟子たちをお招きになって、よほど時が経って一緒に生活をしていったその先のところでそういう言葉が出てきます。シュエスが弟子たちと一緒に生活をなさって随分な時が過ぎた頃に、こういう弟子たちの信仰の言葉が聞かれるようになる。そしてシュエスはその信仰の言葉を聞きになって、いよいよ救い主としてのご自身の御業を果たすためにエルサレムに向かう決心を固められる。そのところで語られるのが、あなたはメシア、神の子ですという言葉です。どの福音書でもみんな同じなのですが、マタイによる福音書の16章15節と16節をお聞きします。新約聖書の32ページです。 マタイによる福音書16章15節16節です。イエスが言われた。それではあなた方は私を何者だというのか。シモン・ペトロが、あなたはメシア、生ける神の子ですと答えた。このところっていうのは、主イエスが弟子たちとガリラヤ地方を巡りながら一緒に生活をしてきて、そしてガリラヤでいろんなことを教えられ、最後に主イエスへの信仰の言葉が弟子たちの口から語られる、そういう場面です。これは3つの福音書で言えば1つのハイライト、頂点をなすような、そういうところです。主イエスはこの信仰の告白を大変喜ばれ、そしてこのマタイによる福音書では、この信仰の岩の上にご自身の教会をお建てになると言って、この時ペトロというあだ名も与えられたと、そんなふうにこの後続いていきます。さて、三つの福音書で言われているそういう言葉がです、私たちが今朝聞いているこのヨハネによる福音書では、もう早々とです、イエス様が弟子たちを招かれたこの最初のところで語られているわけです。で、これ一体どういうわけでしょうか。弟子たちが主イエスから招かれて、かなり一緒に生活をした末にたどり着いた信仰の境地というのは、実は最初から弟子たちが分かってたことだったとでも言うんでしょうか。そうじゃないんです。今日聞いているこの証の1週間の記事っていうのは、最初は1章19節で洗礼者ヨハネが証をするところから始まって、2章の11節のところでイエス様が最初の印である奇跡を行われる、そしてご自身の栄光を表し、弟子たちがイエスを信じるというところまで続いていきます。で、この証の1週間の記事っていうのは、全部が7日間、168時間の間に生じたということを言ってるんじゃないんですね。神様が7日で世界をお作りになり、最終日には安息の時を迎えて、そこで命を、みんなで喜ばれたということが語られていますけど、それに重ねられるようにして語られているんです。この証の1週間というのは、イエス様の周りに主を信じる弟子たちの群れが招かれ形作られていく、そして最後の日にその主イエスの栄光を印の奇跡という形で示される、そんなふうに向かっていくわけです。弟子たちはそのイエス様を信じて、イエス様を中心として神様を礼拝し賛美をして、与えられた命を感謝する、そういう新しい共同体が作られていく、主を信じる群れとしてその群れが育てられていくんですけど、そういう中で主イエスをメシアと告白し、神の子であると告白するということが起こっていきます。そしてこの福音書を書いているヨハネはです、そういうことが主イエスの招きに圧倒される、主イエスの御言葉を聞かされる中で自分が本当に圧倒されることで生じるのだということを伝えようとしているんです。ナタナエルもイエス様に出会ってその言葉に大変驚かされています。今日初めて会ったはずなのに、今まで自分が生きてきたあり方をシエスがご存知であったためです。ペトロに対してはシエスは初対面であったのに、あなたはケファである、岩のように固くなで鈍く、しかし岩のように動かないところがある、そうおっしゃってました。しかしです、こんなふうに自分のことを言い当てられる、そういう経験というのは果たしてナタナエルやペトロだけに起こっていることなんでしょうか。私たちも実は毎週の礼拝の中で聖書の御言葉が解き明かされるときに、どうして自分のことを言い当てられているんだろうか、そう不思議に思うことはないでしょうか。私が信徒で教会の回収席に座っていたときには、そういう思いにさせられた時が何度かありました。教師になって今度は聖書の御言葉を解き明かす務めに当たっていますと、逆に時々こんなふうに尋ねられます。今日の話というのはまるで私のためにされているみたいだった、どうして私のことを分かるんですか、そう尋ねられるんです。これ分かって喋ってるんじゃないんです、 そうじゃなくて、実はイエス様が私たちのことをご存じでいてくださって、そしてそのイエス様の言葉が聖書の中に語られているので、それを解き明かすと、聞く人はみんなまるで自分のことを言われたような不思議な感覚にとらわれる、そういうことがあり得るんです。聖書の言葉が本当だ、この私を知っているって、そう思うからこそ私たちは信仰に導かれるということが起こるんじゃないでしょうか。ここに出てくる弟子たちは口々に主イエスの不思議な力を明かしするんです。神様の子羊だと言ってみたり、メシアだと言ってみたり、ラビと言ってみたり、神の子イスラエルの王と言ったりしています。しかしそれはいずれも主イエスの不思議な言葉、不思議な力に圧倒された人たちが自分の経験を言い表そうとしている賛美の言葉なんです。で、さて弟子たちはそんなふうに口々にイエス様のことを明かしするんですが、主イエスご自身は証しをする、ご自分のことを証しする弟子たちに向かっておっしゃいます。あなたは今示されているよりもさらに大きなものを見聞きするようになる。今あなたは自分のことを言い当てられたと言って驚いているようだけれども、それだけじゃない、それどころかあなたは天が開かれて、そこから天使たちが人の子の上に上り下りするのを見るようになる、そういう経験を持つようになるんだとおっしゃいました。一章の50節51節のところです。イエスは答えて言われた。イチジクの木の下にあなたがいるのを見たと言ったので信じるのか、もっと偉大なことをあなたは見ることになる。さらに言われた。はっきり言っておく、天が開け、神の天使たちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見ることになる。かつて旧約聖書の時代に族長ヤコブが自分の家を追われてふるさとを捨て放浪の旅に出たときに、その最初の晩に一つの夢をヤコブは見ました。天が開けてはしごがそこから降りてきている。そしてそのはしごを通って天使たちが自分の上に登ったり降りたりしながら忙しく働いている、そういう夢をヤコブは見ました。その夢は実は神様がヤコブとどこにいても一緒にいてくださる、どこにいてもヤコブを保護し守り持ち運んでくださるという、そういう約束を表す夢でした。イエス様はおっしゃるんです。この私に従ってくる生活の中であなた方もあのヤコブが見たのとよく似たそういう幻を示されることになる、そうおっしゃるんです。天使たちが人の子の上に上り下りするのを見ることになるだろう。人の子っていうのはイエス様のことです。イエス様の上に天使たちが上り下りしてイエス様の御業に仕え、イエス様と共にいる人々も守り慰められ支えられて生きることになる。あなたはそういう経験をこの私に従ってくる生活の中でするのだ。イエス様はそんなふうにおっしゃったんです。ヤコブがこのはしごの夢を見たのは彼の生涯の中で最も心細く危険の中に置かれていた晩です。実は主イエスもこの世の闇が極まったところで十字架にかけられ、そして十字架から死へ、そして復活へと進んでいかれて闇の中に輝く光となってくださいます。教会生活はただ御言葉の解き明かしによってこの私のことが言い当てられたとか、あるいはこの世の闇に光が当てられてこの世の善悪がはっきり示されることが分かるようになる、それだけではなくてです、何よりも神様がこの私と共に生きようとしてくださるのだ、神様の保護のもとにこの私は生かされている、そのことを知らされて生きていく生活なんです。神様の力に圧倒されるっていうのはそういうことだろうと思います。私たちが確かに自分一人で生きていると思っていたけれども、そうじゃなくて神様がこの私の上にいてくださる、そしてこの私の上に御使いたちを上り下りさせてくださっている、本当に必要な支えが与えられ そして必要な語りかけが与えられ、私たちは慰めと勇気を与えられて、自分の人生を歩んでいくようにされる。それが弟子として生きる生活だ。この福音書はそう語っているわけです。私に従いなさい。フィリポにイエス様が語ってくださった招きが、今日ここにいる私たちの上にも呼びかけられているんです。主イエスに従っていく生活の中で、神様に支えられ、慰められ、勇気づけられて、主イエスを証しする者へと育てられていきたい、そのように願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたが私たちを招いてくださいました。主イエスは弟子たちに向かって、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのだと、そのようにお語りになりましたが、ここにいる私たちも自分から一人でにあなたのもとにやってきたのではなくて、あなたの導きがあり、そして教会に招かれ、出会いが与えられて、今聖書の御言葉に親しみ、そしてあなたの御言葉に慰められ、勇気づけられながら歩む生活を歩む幸いが与えられていることを感謝いたします。どうか私たちがあなたの御言葉を聞き、そしてその言葉から力をいただきながら、そしてまさしくそれがこの私に向かって語られていることなのだということを日々新たに知らされ、勇気を与えられながら、なおこの地上の生活を歩むものとしてくださいますようにお願いいたします。私たちはこの地上の生活の中で悩みがあり、そしてまた本当に自分の力がオールマイティではなく、自分が小さなものでしかないことを思い知らされながら生活する時がありますが、しかしそれにもかかわらず、あなたはその小さいものに御心を止めてくださり、あなたの栄光のもとに生きるものとしてくださることを感謝いたします。むしろ私たちの小ささによって、あなたがどんなに小さいものも顧みてくださる方であることを表すために、私たちが召されているのではないかと思わされるほどです。どうか十字架にかかりよみがえられた主が、この私たちの一生にわたって常に共にいてくださり、そして私たちが主の光に照らされ、また御言葉に慰められ、勇気を与えられながら歩むものとしてくださいますようにお願いいたします。そしてどうかあなたがこの世に生きる人々に命の喜びと慰めと与えようとしてくださる、その御業の中に私たちを用いてくださいますように、私たちもまたあなたの御言葉に励まされながら、ともどもに命を喜び感謝し生きる、そのようなしもべとしての在り方を取ることができますように導いてください。私たちのために十字架にかかってくださり、よみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。